はい、おはようございます。43歳サラリーマンパパサと言います。365日毎日ポッドキャスト、今日も張り切っていきましょうということで、今日はですね報告会になります。2025年12月14日京都府亀岡市で開催される亀岡ハーフマラソン大会2025に出場することに決めましたということで、この大会に出ると言える日が来たことほんまに嬉しいですということで、実は私あの京都マラソン2025の前にですね右膝を痛めてしまって、まあそれこそ3歩走ったら速攻で右膝が痛くなるというそんな状態になりました。そっからねリハビリ生活をして75日間一切走らずみたいな感じでね治療してまして、ようやくね次の大会の話ができるようになったことを嬉しく思います。で今日はなんで私が亀岡ハーフマラソン大会に出ようと決めたのかっていうところを皆さんとシェアさせていただければと思います。で本題に入る前にですね、今 YouTube の方で聞いていただいているこのポッドキャストがですね7月の12日で1年を迎えます。で1年365日毎日ポッドキャストをそこで達成するということでシーズン2ということで YouTube の発信チャンネルが変わります。詳細欄の方にリンク貼っておきますので、今のうちチャンネル登録していただけるとこれ嬉しい、これ幸いかなというふうに思っております。さてなんで亀岡ハーフマラソンにしたのって話なんですけれども、理由は一言で言うと京都産外 FC があるからなんです。まあ、具体的に言うとですね、大会のちょうど前の週にサンガスタジアムで京都産外 FC のホーム最終戦、シーズン最終戦が開催されます。で、まあ、本来であればそこでもうあのサンガのユニフォームを着るっていうのは一旦終わり、終了、シーズン終了になるんで一旦終わりっていう形なんですけれども、なんかねその空気のまま次の週にもう一度サンガのユニフォームを着て亀岡行きたいなって思いました。なんか亀岡ハーフマラソンってサンガサポーターの方も結構多いらしいんですよ。で J リーグのユニフォームを着て走る J ユニランナーっていうのもあって、で私は J ユニランナーなんですね。あのどの大会も京都サンガ FC のユニフォームを着て走るので J ユニランナーなんですが、まあそういうサンガサポーターの皆さんと一緒に走れてね、一緒に走ってね少しでも大会盛り上げられたらいいなというふうに思っています。でちなみにもともと今年も出場しようと思っていた三田国際マスターズマラソン、あの去年も出てすごくいい大会ですごく楽しかったし、やっぱり一番最初に出たマラソン大会っていうこともあって、あの今年ももう一度三田まで行きたいなと思っていたんですが、今回はこの亀岡のハーフマラソン出るので今回はパス、見送ることにしました。いやもう本当は出たかったんですけどね、やっぱり足の怪我とかもあるんで、まずはその亀岡のこのハーフマラソン大会に照準を合わせてやっていきたいかなというふうに思っています。で現在その膝のコンディションなんですけれども、まあ、冒頭にお伝えした通りですね、あの今年3月から75日間一切走らずですね地道なリハビリを続けてきました。っていうのもあの最初お医者さんでね受診とかしようかなと思ったんですけど、私のフルマラソン経験先輩ランナーさんがあのすごく親身にいろいろ聞いてくれてはって、まあ、そこで言われたのは、まあ、手術だけはやめとけと。で75日間絶対走らない、でその後少しずつ走って治すと、走って治した方がいい、まあ、手術だけは絶対やめた方がいいって言われました。まあ、シンプルやけど深みのあるアドバイスやなと思ってて、まあ、私もそれに従って75日間一切走らずですね。で5月末からマンサンダルっていうねペッタペタのサンダル履いてリハビリランをスタートしてました。で最初は2キロが限界で、膝に違和感が出たらすぐウォーキングに切り替えるっていうのを毎日やってました。でそれを何度も繰り返して3キロになり4キロになり、そしてですねこれもねちょっと1本ポッドキャスト撮りたかったんですけど、ついにですね先週の日曜日5キロ走っても膝に痛み出ませんでした。5キロ走ることができました。本当に前までね 2,3 歩走ったら痛み出る状態だったんで、もうすごい進歩やなと思ってます。まあ、もちろんねまだ完全じゃなくてやっぱり違和感は残っててるんです。ただ痛みがないってだけで、まあ、心がぐっと前向きになれるんですよね。でこのマンサンダルっていうのが本当に今のリハビリを支えてくれてると思っていて、まあ、本当薄いペラペラのサンダルなんですけれども、まあ、 このサンダルっていうのがそもそもランシューって本当に必要なのかっていう問いから生まれたこうランニングギアで、まあ、その背景がすごく面白いんですよね。このマンサンダルを開発された坂田満さんっていう方は、まあ、人類ってもともと裸足で歩いてたと、走り足で走ってたと。だけどこう現代人はシューズにこう頼りすぎてる、要はそのクッションが実は足を痛める原因やったんちゃうかっていうので、やっぱり裸足で地面の感覚をダイレクトに伝わって、そもそも この足のポテンシャルをもう一回呼び戻そうよというように生まれたのがマンサンダルなんですよね。で実際やっぱりマンサンダル履いてそういう膝とか腰とかそういう故障を治ったっていう声もたくさんあって、じゃあ実際どうなんかなと私も使ってみました。まあ言うたら自分も膝壊してるんで、まあ、いろんなもん試してみようと思ってやったんですけれども、実際に履いてみるとすごいですよ。最初の頃は着地のたびにペチペチペチペチって音するんですよ。これなんでかっていうと、かかとから着地しているから音が鳴るんですね。サンダルペチペチペチって、要はかかとから入るってことは体に衝撃が走ってる危ないフォームなんで、言うたら僕はこれで膝壊しとるんですよ。で、まあ、それを意識してね、走り方を意識を本当するようになるんです。ペチペチペチめっちゃ音鳴るんで、それはまあ恥ずかしいっていうのもあるけど、こう意識して走るようになるんですよね。で着地した時に音が鳴らないってことはフォアフット着地に近づいてるサインらしいんですよ。で実際あの音を鳴らんようになってくると、どんどんどんどん走れる距離が伸びてきました。でスピードを出そうと思ったら自然と骨盤が前に出て腰の位置が高くなるって、これもほんまにびっくりしましたね。もうなんか走り方変わってんなって感じる瞬間が何度もありました。で何より足裏がめちゃくちゃ鍛えられます。僕の足裏もね、前のふにゃふにゃの柔らかい御曹司育ちの足裏じゃなくて、ゴツゴツしたもう仕上がった足になっています。足の裏の皮めっちゃ分厚くなってます。仕上がってる系、わかります？仕上がってる系の足、タゴサクみたいな足になってます。まあ、それがいいなと思うし、あとマンサンダルめっちゃ足疲れます。足裏に効きますし、ふくらはぎとかめっちゃ効きますんで、あの最初いきなり飛ばして何キロも絶対走れないと思う。怪我とかなくても走れないと思います。うん。であとすごいなと思ったのが、心肺は全然しんどくないんですよ。5キロ走っても全然まだまだ走れ、まあもちろんゆっくり走ってんのもあんねんけど、全然まだ走れるなって感じなんで、やっぱりこう一回そのフルマラソンを走ったっていう経験もあるんですけど、心肺機能衰えへんやなと思って、だからみんなマラソンした方がいいですよということも言えます。うん。ということで、まずはこの亀岡もハーフマラソン出ますということで、まあ、ようやく5キロ痛みなく走れるレベル、まだその程度なんで、まあ、焦らずにね、着実にまずは10キロ走れる体をまず作っていって、まあ、最終的に12月の亀岡ハーフマラソンで21キロ完走するというところをまず目標にして照準を合わせたいというふうに思いました。で、まあ、もちろん最終目標は京都マラソン2026なんで、そこに向けてやっていくっていうのはもちろんなんですが、皆さんも京都マラソン出ようかなと思ってる人ね、でただちょっと走んのちょっと最近サボってんなと走れてないなって思ってる人に言いたいのがこれで、もうとりあえず大会に申し込んでみてください。亀岡ハーフマラソンじゃなくてもいいので、何でもいいんで大会に申し込んでください。申し込んでしまったらもうやるしかない状況になって、逆算で考えます。何月までに何キロ走っとかなやばいなってなるんで、もうやるしかないんで、これ私が去年から自信を持っておすすめする習慣化の方法です。なので私はまず京都亀岡ハーフマラソン大会に出ます。でそこに至るまでのリハビリと、マンサンダルのお話をね、今日はたっぷりお話しさせていただきました。でまたね、日々の練習や体の変化ね、心の動きなんかもこれからも伝えていければいいかなと思ってます。ということで今日も最後まで聞いていただいてありがとうございました。